ご理解第48節。我が子の病気でも可愛い可愛いと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は紙一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界であると教えてくださいますが、そのお得を受けた者の世界とはどういう世界だろうかと思いますね。ご神徳とは神様のご信用、神様から信用してもらう、信用していただけれる私である、それがご神徳を受けた者の姿であると教えてくださるわけですけれども、その神様から信用してもらう前に、これはある意味神様か私どもへの絶対心を持ってくださるということでしょうね。この氏子は当てにならない。この氏子に頼んでもどうだろうか。と、神様が私どもに対して危惧を抱かれる。この氏子はどうかな。なんか頼りないな。この氏子に頼んで大丈夫かな。というようなことでは、信用してもらえないわけですから。あ、この氏子に任せておけば大丈夫だ。いわば、信じて任せておけば間違いない。この氏子はちゃんとやってくれるだろう。と、神様から信用される。いわば、神様の絶対信をいただく。そこに、ご神徳ということになってくるのでしょう。けれども、その前に神様が私どもに対して絶対の信頼を寄せてくださる。その前に、まあ私どもが神様への絶対的な信頼を置かずに、神様を信じもせずに、神様が私どもを信じてくださる、そのことだけを願っていても、これはおかしなことですよね。こちらも信じて、そしてあちらも信じてくださる。いわば相思相愛というのでしょうかね。信じられる中になって初めて、本当の信頼関係が築かれるということですよね。私どもが神様をそれこそ心底信じることもせずに、神様私を信じてくださいとだけ言うのは、何か妙な感じがいたしますね。神様から信じてもらえる、絶対の信頼を置いてもらう、その前にまず私どもが神様への絶対的信頼を置かなければなりませんね。そういう心が育ってこなければ、そして初めて神様がまた私どもを信頼してくださるということになるのではないでしょうかね。その神様への絶対心へのまず第一歩は、成り行きへの絶対心 ということではないでしょうかね。今朝は成り行きは心の、まあ英語ですけど、ニューチュリションでしたか。なんかそんな言葉ですが、あると思いますが、まあ、言葉、日本語にすれば、その、成り行きは心の栄養だと。栄養素ですか、栄養ですか。成り行きは心の栄養だ。というようなことだと思いますね。私どもの身の上に起こってくるその成り行きは、ある場合には人参さんのようなこともありましょう。大根のようなこともありましょう。あるいはお肉であったり、お魚であったり、というような様々な成り行きが私どもの心の栄養になるわけですね。いわば心を育ててくださる、その元になるというわけですね。昨日はパソコンの修理をまたさせていただきましたら、おかげさまで動くようになりました。一番最初に壊れた時はその症状が出て治るまでに約1ヶ月ほどかかりました。この度はまあ半年経ってまたそういう症状が出たのですけれども、この度は2日で治りました。1ヶ月前かかったのが、まあ体験を経験をすることによってそれが2日で修理ができるようになった。やはり稽古ですね。体験を積み重ねるということが大切だということをよく分からされました。そして、また分かりましたことは、その、不具合が起こる。そういう症状が起こるのは、その、2011年の iMac でも、私が持っておるその機種だけだということが分かりました。同じ iMac でも、2011年の機種でも、いろんな機種があるわけですが、その中でも、私が持っているのその機種だけがおかしくなる、そういう症状が出るのだということなのですね。いわば選んで私のもとに悪いのが来たというわけですね。それもどういうものかというと、その当時としては最高の性能を謳い文句にしていたその機種が問題があったのだと。それで分からされましたことは、なるほど、自動車でもよく言いますね。スポーツカーなど最高の性能を求めるものは寿命がそう長くありませんね。ですから最高の性能のものは寿命が短い、というようなことが言えるようですね。今回のそのパソコンも、いわば最高の性能であった、その当時ですね。その分寿命が短い、というわけですね。ああ、これは師匠の生き方。例えば扇風機でも、強、中、弱とあれば、決して強はお使いにならなかった。せめて中くらいで止めておられた。何事もその、何ですか、持てるものを精一杯使おうということはなさらなかった。それは機会をいたわってというよりか、師匠の謙虚な心の表れであったわけですね。また、見てれば書けるということがある、というようなご理解もありますね。満つる、いわゆる、精一杯その満たすということをなさらなかった。そういう生き方だったわけですね。これが実は理にかなっ ておるということなのですね。そのいわば性能の目いっぱい高い機械はその分寿命も短い。だからワンランクかツーランクか落とした機械の方が長持ちがするのではなかろうかと思わせていただきましたね。その成り行きを通してそういうことを教えていただいたような気がいたします。いわば謙虚な姿勢でおれよと。何でも一番を目指すよりか、むしろ二番を目指すのではありませんけれども、実際使うということにおいては一番最高性能のものを使うよりか、それから少し性能が落ちているもの、そちらの方が長持ちするぞ、といったようなことを教えていただいたように思いますね。いわば扇風機をつけるでも、強中弱ならば強にすることはない、中にして使うという、そのある意味謙虚な姿勢ですね。何でもそのフルにと言いましょうか、目いっぱい精いっぱい、ご飯などもそうですね、食事でもあまりにも目いっぱい食べ過ぎますとお腹を壊してしまったりいたします。腹八分目がいいと言われます。その機械でも何でも腹八分目にしとく、それがいいようですね。そういうことを教えてくださるためにわざわざ私がそのリサイクルセンターで、別に性能のいいものを求めたわけではありませんけれども、まあ手頃な価格の安いのを求めさせていただいたわけですけれども、その時点から、例えば1年ほど前になりますね、1年前から、ああ神様がこういうことを計画なさって、このパソコンを私の手元に寄せられたのかなとも思いますね。今に始まったことではないのですね。いわばその1年前からもうそのことが始まっておった。神様の長期計画のもとに、このことを教えよう、このことを体得させようという神様の長期計画のもとにあっておったのだなという感じがいたしますね。そう思いますと、いよいよその私の身の上に起きてくる成り行きのあれやこれ、それが今すぐどうということはないけれども、神様がそこに種をまいてくださってあって、それが半年一年後に、なるほどこういうことだったのかということを分からされる時がありますね。そういう体験の積み重ねによって、初めて成り行きへの絶対心というものがついてくるのではないでしょうかね。そしてその成り行きへの絶対心ができてきて、初めて神様が私どもへの絶対への絶対的な信頼を置いてくださるということにもつながるのではないでしょうか。神様が少しでも私どもに対して、まあ疑いではありませんけれども、大丈夫かなといったような思いが終わりになるときには、ご神徳などはいただけないでしょうね。やはり神様が、いや私どもが神様への絶対的信頼を置いて、そしてまた神様が私どもへの絶対心を置いてくださるとき、初めてご神徳の世界へ入ることができるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。